6、裁きと権威の問題。1、私たちはすでに最後の審判について論じたが、その詳細は不十分であった。最後の審判の後はもはや裁きはなくなる。審判とは象徴的なものである。なぜなら知覚を超えたところに裁きがないからである。聖書の中の何時ら人を裁くな、裁かれざらんなるためなりという言葉は、他者の実相を裁くなら、あなた自身の実相を裁くことが避けられなくなるという意味である。2、知るよりも裁くという選択が平安を失う原因である。裁きとは知識ではなく知覚を土台とするプロセスである。私はこれについてすでに知覚の選択性という観点から語り、評価することがその明白な必要条件であると指摘した。裁きは常に拒絶を伴う。それはあなた自身の中であれ他者の中であれ、裁かれているものの肯定的側面のみに重点を置くことということはしない。知覚されて拒絶されたものや裁かれて不完全とみなされたものは、すでに知覚されたがゆえにあなたの心の中に残る。あなたが陥っている幻想の一つに、自分が裁いた対象からは何の結果も生じないという信念である。このことは、裁いた対象が存在しないということも信じていなければ真実となり得ない。そして明らかにあなたはそれを信じてはいない。信じていたのなら、もとよりそれを裁きはしなかったはずである。最終的にはあなたの裁きが正しいか間違っているかは問題にならない。どちらの場合もあなたは実在しないものを信じていることになる。このことはいかなる種類の裁きにおいても避けられない。なぜなら裁きが暗示するのは、実相とはあなたが自由に選べるものだという信念だからである。3、全く裁くことなくあなた自身と兄弟たちに出会うことから訪れる途方もない解放感と深い平安がどのようなものであるか、あなたには想像もつかない。自分の本性と兄弟たちの本性を認識するとき、あなたは彼らをいかなる形においても裁くことには意味ないがないと悟るだろう。実のところ、まさにあなたが彼らを裁いているからこそ、あなたに彼らの意味が失われているのである。すべての不確実性は自分が裁くことを余儀なくさせられていると信じることから生じている。あなたは自分の人生に秩序を持たせるために裁きを必要とせず、もちろん自身に秩序を持たせるためにも裁きを必要としないはしない。知識の前ではすべての裁きはおのずと停止する。そしてこれが認識が知覚と入れ替わることが可能になるプロセスである。知覚はしたが、受け入れることを拒んだ一切のものをあなたは非常に恐れている。それを受け入れることを拒んだので、それに対する制御力を失ったと信じている。だからあなたはそれを悪夢の中で見たり、あるいはもっと楽しい夢と思えるものの中で快く偽装されたものとして見たりする。あなたが受け入れることを拒んだものは知覚できなくなっている。それ自体が危険なのではないが、あなたがそれを自分にとって危険と思えるようにしたのである。5、あなたが疲れを感じるとき、その理由は自分自身を疲れることが可能なものと判断したからである。あなたが誰かを嘲笑するとき、その理由はその人を価値のないものと判断したからである。あなたが自分自身を嘲笑するなら、たとえ自分が他人より価値の低いものだという思いに耐えられないというだけの理由からだとしても、あなたは他人を嘲笑せずにはいられない。こうしたことのすべては必ず落胆をもたらすものなので、あなたに疲れを感じさせる。あなたが疲れるということは実際には不可能だが、あなたが自分で自分を疲れさせることは極めて可能である。絶え間ない裁きがもたらす緊張は実情耐え難いものである。これほどの衰弱をもたらす能力がそこまで深く大切にされているとは奇妙なことである。だがあなたが実相の作者となりたいなら、あなたは裁きにしがみついては手譲らないだろう。あなたはまた裁きがいつか自分に向けられると信じて、恐れを抱いて裁きを見るだろう。あなたが裁きには自分の権威を防御する武器として効力があると信じている度合いに応じてその信念が存在している。6、神は慈悲のみを差し伸べる。あなたの言葉は慈悲のみを反映すべきである。それがあなたの受け取ったものであり、それがあなたが与えるべきものだからである。正義とは一時的な方策であり、格言すれば慈悲の意味をあなたに教える試みである。それは裁きを下すものとなるが、その唯一の理由はあなたが不正義を行うことが不可能だからである。7、私はいくつかの異なった特徴について述べたが、そのレベルにおいてはほとんど無限のバリエーションがある。しかしそれら全ての原因は一つだけである。それが権威の問題である。これがまさに諸々の悪しきことの根である。 自我が作り出す兆候はすべて言葉の上の矛盾を含んでいる。なぜならば、心が自我と精霊に二分されているため、自我が作り出すものは何でも不完全で矛盾するものとなるからである。この擁護不可能な状況は権威の問題から生じたものである。というのは、権威の問題はその前提として一つのありえない想念を受け入れているので、ありえない考えを生み出すことしかできないからである。8. 権威についての議論は、実は作者は誰かという問題である。あなたに権威の問題があるとき、その理由は常に自分は自分の作者だと信じて、自分の妄想を他人に投影しているからである。その後あなたはその状況を作者としてのあなたの立場を奪おうとする他者が、文字通りあなたと戦っている状況として知覚することになる。これが神の力を横領したと信じている全ての者たちの根本的な誤りである。この信念は彼らにとって非常に恐ろしいものだが、少しも神を困らせることはない。しかし神はその信念をぜひ取り消したいと望んでいる。その唯一の理由は、ご自身の子供たちを罰するためではなく、その誤りが彼らを不幸にすると知っているからである。神の被造物たちにはその真の作者名は明らかにされているが、あなたが自分の作者から分離することを選ぶとき、あなたは無名でいることを好む。あなたは自分の真の作者が誰なのかについて確信がないので、自分の想像における作者は不明だと信じる。これによりあなたは自分が自分を想像したと信じることに意味があるように思える立場に置かれる。作者が誰かという論争はあなたの心の中に多大な不可実性を残しているため、そもそもあなたが本当に存在しているか のかどうかさえ心が疑うほどである。9. 拒絶したいという欲求のすべてを断念する者のみが自分が拒絶されることもありえないと知ることができる。あなたは神の力を横領しなかったが、それを失ったことは確かである。幸いなことに何かを失うということは、それ自体がなくなったということを意味してはいない。それはただ、それがどこにあるのかを思い出させないというだけのことである。それが存在することは、あなたがそれを識別できる能力や、それを見つけ出せる能力にさえも依存していない。裁くことなく実相を眺めて、それがそこにあるとただ知ることは可能である。10. 平安は霊が自然に受け継いでいる賜物である。誰でも自分が創造した遺産を受け取ることを拒む理由は自由はあるが、どんな遺産を創造するかを決める自由はない。誰もが決断しなければならない問題は、誰が作者という根本的な問題である。すべての恐れは時には多分に右往は曲折を経た上で、究極的には真の作者の否定から生じている。それにより侮辱されるのは決して神ではなく、神を否定する者たちの方である。真の作者としての神を否定することは、あなたの平安の理由を自分自身に否定することである。このようにそのようにしてあなたは無数の切片の中にしか自分自身を見ることがなくなる。この奇妙な知覚こそ権威の問題である。11. 何らかの形で自分が幽閉されていると感じていないものは誰もいない。もしこれが彼自身の自由意志の結果だというのは、彼は自分の意志 を自由ではないものを見なさなければならない。さもなければこの立場における循環論法は極めて明らかとなる。自由意志は自由に至るものでなければならない。裁きは常に幽閉する。なぜならそれは欲求と不安定な天秤によって無数の実相の切片をより分けるからである。願望は事実ではない。願うということは意思するだけでは十分ではないと示唆している。だが正しい心の状態にいるものなら、誰も願われていることが意思されていることと同じ実際性を持つとは信じない。まず神の国を求めよという代わりに、まず神の国を意思せよと言いなさい。そうすれば私は自分が何であるかを知っており、自分が受け継いでいる賜物を受け入れると言ったことになる。